なことないっしょ。
そんなことないっしょ、第218回でございます。お送りいたしますのは竹内と
和田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2017年通常配信1回目でございます。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんかね、あれらしいわ、ね、はい、新年明けましておめでとうございますってのはおかしいらしいね。
お、おかしい。
うん、あの、明けましておめでとうっていうのは新年のことを言ってるから。
あ、はいはい、
新年明けましてっていうのはもうダブっちゃってるから、
あ、二重になっちゃってると。
そう、おかしいんだ、うん、だから最近は使わないんだって。
なるほど。
なんか子供の頃とか年賀状書くときに新年明けましておめでとうございますとか書いてたでしょ。
あ、書いてました ね、
ね、最近は書かないらしいですよ。
おお、
そんな正月らしい話題を入れつつ、
うん、正月らしかったです、は
い、
極めて、
はい、どうでもいい話をしていきたいんですが、
はい、
ね、あのね、お正月でさ、まあ、お休みの間にちょっと、はい、まあ、やっぱりあまりにもね、家で寝てばかりだと、
うん、
よろしくないなということで、ちょっとお出かけしようかなっつってね、お買い物行ったんですよ。そしたら、あの、ほら、あの、携帯電話屋さん
、ね、
ソフトバンクとか au とかどこも
携帯電話屋さん、はい、
ああいうところキャリア行くとさ、ね、はい、いろいろやっぱりやってんのよ、それなりのイベントが。
ああ、お正月フェア、
ね、au とかだとさ、なんかね、行くと、うん、なんかあの、なんだっけ、福袋がもらえるよとか。
もらえる、
うん、
へえ、
とかなんかいろいろやってんので、僕ソフトバンクがたまたま行ったところにあって、
うんうん、
ソフトバンクのところで、まあ、いろいろやってたのよ。なんかビンゴ大会です、なんつって。
あ、
で、そう、当たったらなんかこれで、外れたらうまい棒みたいな。
なんで、うまい棒便利だな。
なんで外れるとうまい棒なんだろうね、いつもね。
うまい棒に失礼ですよね。
ね、うまい棒は当たりだよ、ある意味。
そうですよね。で、
そんなのいいんだけど、ね、僕はほらソフトバンク使ってるんですよ。
うんうん、
ね、僕ソフトバンク、嫁さんもソフトバンク、娘もソフトバンク。
はい、
ね、で、家の光回線もソフトバンク光な
ん
です、
うんうん、
ね、ソフトバンク一家なわけです。
ソフトバンク一家、
ね、で、ほら、あの、僕ソフトバンク使ってるから、
はい、
やっぱり au ショップとかドコモでそういうタダでなんかもらうのってさ、ちょっとやっぱり気が引けるじゃん、
う
ん
う
ん、
あ、そうですね、ちょっとね。
だけどソフトバンクだったら、ほら、ユーザーだし、
あ、堂々と
そういうのにも参加して、もう堂々とうまい棒がもらえるわけですよ。
うまい棒もらいに行っちゃった
と思って行ったのね。
ええ、
で、あの、まあ、ちょっとそのビンゴ大会やって、まあまあ当然外れてうまい棒をもらって、
まあまあまあ、
ね、やっぱりあの、向こうとしてもそれだけで終わるわけにはいかないわけじゃないですか。
お、
やっぱり商売に結びつけなければいけないわけですよ。
まあそれはそうですね。
で、やっぱり聞かれるわけで、キャリアどこをお使いですかと、
うんうん、
ソフトバンクですと。
うん、
で、嫁も娘もソフトバンクですと、
うん、
で、家の回線は何ですかなんて、ソフトバンク光ですと、
うんうん、
で、素晴らしいって言われたんだけど、あの、よくよく考えたら、ソフトバンクでああいうイベントごとで歓迎されるのは、うん、ソフトバンクユーザーじゃねえんだなってことに気づいたの。
そうですね、
au とかドコモのユーザーが行かないと、
うん、
商売にならないわけじゃん。
そうだ。
だから僕はむしろソフトバンクではなくて au とかドコモショップに行って、
うん、
そういうなんか福袋もらったり、なんか景品もらったりして、そのついでに何使ってます、って、ね、そう、何、
うんうん、
でソフトバンクですなんつって、うん、au どうですかなんて言われるのが正しい、むしろ堂々と行ける場所。
そうでしたね。
大きな勘違いしてたなって。
いや、でも難しい。
だからもうあれだよ、だからもうと、ね、ソフトバンク使ってるからといって堂々とソフトバンク行ってさ、
うん、
ペッパー君と会話なんかしてちゃダメなの。
そう、
むしろ邪魔ないお客さんだから。
そうね、それ以上広がらないんですもんね。
用のないお客さんだからね。
か
それに気づいたお正月だよって。
ああ、大事、いいことに気づいた、
ね、意外とね、うん、逆だと思ってたら、ね、向こうの立場からしたらやっぱりそうじゃなかったんだな。
うん、
まあ、そういった意味も含めまして、
お含めて、
はい、今週もですねたくさんお便りいただいておりまして、
そうなんです
ね、もう何でしたっけ、あの、年末に最後に、募集したお便りのテーマ和田さんが決めたんですよね。
そう、
うん、何でしたっけ、
うん、初詣のエピソード
だっけ。
そう、初詣であって面白いこと。
あ、なんかね、結構ね皆さんね、その和田さんに気使っていろいろ書いてきてくれましたよ、初詣のエピソード。
ありがとうございます、
ね、あの、あんまりね初詣でねエピソードないみたいね、みんなね、
そんなに面白いことは起こんないんです ね
普通の感じのお便りをたくさんいただきました。
なんかねほんわかした、
うん、であんまり話も広がらないし
この言いようよ
募集しといてなんだけどみんなねなかなか初詣でね面白は拾えないみたいよ。
面白いことは起こらない、
起こらない、起こらない。あのちょっと後でね、もしかしたら時間がちょっとあればご紹介するかもしれませんけど、
ほんわかエピソード、
ね、全ては和田さん次第ですからね、紹介するかと、いうことで、今週お便りいただいた、リスナーの皆様のお名前を和田さんが、まあ、新年っぽく読んでいくコーナー、じゃあお願いします。
はい、今週お便りをいただいた皆さんのお名前です。札幌マーシーさん、ソニカルさん、RX78-2 のチチさん、クニさん、マルちゃんさん、茨城のオムライスさん、ユキカフェさん、アドラさん、天然魔法少女と機関銃さん、ケニーさん、0436.jp さん、節眼マニアさん、タケシンさん、トーマスさん、以上の皆様からいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、いうことでございまして、
はい、
お正月らしい感じでリスナーの皆様のお名前読めましたか。
頑張ったでしょ。
頑張ったと思います。
頑張りました。他にどうしろと。
もうここにねちょっとね正月っぽい BGM を僕が用意しとかなかったのが心残り、
まあ、もうそろそろいいんじゃないかと、
うん、いうことでございましてね、まあ、正月和田さんどう過ごしましたっていう話振っていい。
してもいいですけど、うん、何にも返ってこないですよ。
年末年始ほらいろいろ面白いことって起きるじゃないですか。
あ、うん、
何かほら面白いことって起きました。
あ、すっごい面白いことやってました。
なんすか、なんすか、なんすか。
仕事って言ってですね、
うん、
働くとねお年玉がもらえるんですよ。
本当ですか。
月に1回。
へえ。
そういうことをやってました正月も。
あ、仕事だったの。
仕事してましたね。
あ、そっかそっか。塾の先生はやっぱり年末年始もやっぱ追い込みだから。
あ、あの、授業はないんですけど。
あ、違うの。受験生を追い込んでたんじゃないの。
違う違う。
お前ら、あの、まずお前らのそのスマホと財布をよこせ、俺が預かっとくっつって、こっちに保管しとくからっつって、保管しといたら盗まれちゃったじゃないの。
え、なんでそんな不吉な。
なんかあったじゃん、なんかね、去年かなんかあったじゃん、なんかそんなのが。
あった、どっかの予備校だか、ね、なんか合宿だかで。
そういうことを行ってたんじゃないの。
ないないないないない。一応ね、年末年始お休みはあったんですけど、
うん、
まあ、こっからね、いろいろ追い込みにもなるし、新学年の準備もしなくちゃいけないしってね、仕事してましたよ。
あ、そうなんだ。
あと夜はね、星の写真撮ってた。
うん、あ、違う違う、あのね、お正月っぽい。お正月っぽい話を聞きたいの。初詣行ったでしょ。初詣
ね、心の中では行ってた。
うん。
体はね、うん、自宅から出ませんでしたね。
ああ、そうなんだ。
気持ちの問題。
気持ちの問題。
気持ちは行ってた。
あ、そうなんだ。
あ、これもすげえとか思いながら。
はい、あの、お餅食べたでしょ。
あ、お餅は食べました。
お雑煮とか。
食べました。
何で食べました。
お雑煮。
お雑煮、どんなお雑煮ですか。
どんなお雑煮、うん、とね、だしは透明、あ、関東風っていうんですか、
関東風なんだ、
うん、うん、でお餅焼いて入れて、うん、で焦げ目を味わいながら食べました。
あ、美味しかったですか。
美味しかった。
三つ葉は入れるタイプですか。
入ってました。
入ってましたか。海苔なんかはこうやって散らしたりするのかな。
海苔はね、散らしてませんね。
散らさないんだ、そうなんだ。
もう大して興味ないでしょ、僕の正月。
もうギブアップもうギブアップ。お正月っ
ぽい。ギブアップなのに竹内さん、別に僕の正月に興味ないでしょ。
何がよ、何がよ紅白歌合戦がさ、見たんだ僕、全部ちゃんと。
全部見たんですか。
あのね、紅白歌合戦って前半と後半ってあるじゃん。
ほう、
ね、で間に、
そっから知らない
や、間に5分のニュースが挟まれるのよ。
ほうほう。
9時になる直前の5分がね、ニュースの時間なの、うんうん、で、今年は紅白歌合戦は 40. 何パーセントだったかな、平均視聴率が。去年より良かったんだって、
まあ、ほうほう。
で良かったんだけど、この紅白歌合戦よりも、うん、この間の5分のニュースの方が視聴率が良かったらしいよ。
え、マジで、
うん、
そんな。
いや、あのね、うちも見てたもん、ニュース。
ニュース
なんでかっていうと、あのね、うん、最後、前半が終わる最後のところで、
うんうん、
ピコ太郎が出てきて、最後ちょっと盛り上げて、
うんうん、
でなんか新しい新曲ですなんて言って、なんか変な歌歌い始めて、それが無理やり切られてニュースに行くっていうような感じだった。
そういう演出。
そう、多分演出でそういう感じだった。で、切り替わった直後、ニュースに切り替わった直後にアナウンサーが下を向いてしばらく喋らない、数秒。
お、
多分ね、笑いこらえてんだよ。多分当然その前の状況見てるじゃん。で上向いて喋り始めるんだけど、またこのニュースがね、すごくね、あまり笑えないニュースだったんだ。
ああ、それは辛い。
そう。で、それの子、そのタイミング、そのタイミングが、その何、アナウンサーがちょっと笑いそうになってる感じ、うんうん、変な間が空く感じ、がなんかちょっと気になっちゃって見始めて、なんかニュース最後まで見ちゃったな、うん、うちも。
へえ、そこで視聴率が上がっちゃった。
うん、いつもだったら、ね、他のチャンネル回す時間なんだよ。なんだけど、なんかでもなんか
気になっちゃうんですね。うん、
でもなんか紅白つまんなかったな。
おっと、バッサリと。つまんなかったんですか。
なんか面白くなかったな。
なんかいろいろ演出してたんでしょ、仕掛けたり。
なんかすごくね、
ダメ。
タモリとマツコの無駄遣い。
タモリとマツコの無駄遣い。
うん。
どうだったんですか。
そんな気がした。なんかもっと使いようがあったでしょうって。
NHK 慣れてないのかな、そういう面白いことに。
なんかね、その間にね、タモリさんとマツコさんが、マツコデラックスさんが、寸劇をやるのよ。なんか審査員として呼ばれたんだけど、その何、チケットかなんかを持ってこなかったから、うん、警備員に入れてもらえないっていう、
あ、
寸劇をずっとやってるの。なかなか入れてもらえずにみたいな感じの、
うん、
なんだけど、うん、なんかね、うまくその寸劇と中の会場の切り替えた時のなんかつなぎが悪いっていうのが、なんだろうね、
リズム感、
なんかすごくそこでテンポが一回ストンって止まっちゃう感じが。
あ、でもすごくリハーサルするんでしょ。
うん、するらしい
けど、ね、ダメなのか、
うん、よくわかんないんだけどね。紅白の話は以上ですよ。
以上です
。ね、テレビを見てたんですよ
また見てましたか。
テレビは僕はやっぱり見るんですよ。
テレビ、ね、
年末も年始も見るわけ、うん、で、ちょっとね、目立ったのが、いくつかの番組でやってたんだけど、
はい、
ほら、今ネットニュースをすごく芸能人が気にしてる感じってなんとなくわかる。
あ、わかります、わかります。
特にその中でも、テレビとかラジオ見たり聞いたりして、
うん、
その感想文みたいなやつをニュースとしてネットで 上げてある記事ってのは意外と多くて、
うんうんうん、
でそれがやっぱりね、その芸能人にとっては面白くないらしいんだよね。
あ、自分のことを言われたりまとめられたりするのが、
一生懸命作ったテレビ番組をちょっと見て、
あ、なるほどなるほど、
そこで言ってたことを大げさに書かれる、うんうん、要はちょっとこれについて意見を言っただけなのにすごい大激怒みたいな、
あ、わかりますわかります、
いうような見出しを書かれると、
うんうんうん、
でそれがすごくやっぱり嫌なんだって、
うん、
で嫌だよねっていうようなことを取り上げてる番組を僕ねいくつか見たんだよ、年末年始で。
へ
え。で、あのね、大体でこれ多分テレビ側からの反撃なんだなって思ったのが、
うんうん、
そのこの記事を、こんな記事を書いてるのはどんなやつなんだっていうのを、
うん、
テレビでやるのよ。
お
で、こんな人が書いてるんですなんて紹介された、その書いてる人がちょっと変な人、
変な人、
ちょっと風変わりな人だったりして、
おほ、
でそうするとほら、あの見てる側としては、 あのネットのニュースってこんなやつが書いてるんだ、
あ、なるほど、
で、あ、こういう風になんかテレビを見てすぐなんか大げさな文面で書いてるんだって、
うんうんうん、
で、あの全部テレビを見れば全然違う印象なのに、
うん、
その面白いところだけ、話題になるようなところだけの言葉だけをネットの記事として上げてるんだみたいなことを結局説明して、こんなやつが書いてるんですよってちょっと風変わりなやつを出して、
あ、なるほどなるほど、
多分テレビとしてはあの記事ってこんな人が書いてるんです、こうやって書いてるんですっていう情報を紹介してるっていう体で、
うん、
いや、お前らこういうやつらがこんな感じで書いてるんだから、あの記事真剣に読むなよっていうのをテレビの反撃をしてるんだろうなって思ったの。
なるほど
ね、確かにそうじゃん、やっぱりさ、あのテレビではそんなに怒ってない、実際見るとそんなに怒ってないのに、
うんうん、
あのネットのニュースの記事で誰々がこれで大激動だと、誰々と大喧嘩とかさ、
うんうんうんうん、
書いたりして、なんかその記事を開かせようとするのって結構多いでしょ。
多いでしょうね。ね、
だからもうそういうのをやっぱテレビが気にしてんだろうなって、反撃だなこれはって思いながら見てたの。
ええ、
でさ、そのちょっと風変わりな人を紹介するときにね、そのテレビでね、うん、気になったのが、その人ちょっとね、あの例のさ、ハテナでちょっと顔を隠すパターンってなんとなくわかる？
わかりますわかります。
あの、でその人がハテナで顔を隠された状態で、あの裏から出てきた、でこっから CM に入って、その後にその人の顔が見れるよっていう状況を作るわけよ。
引っ張るわけです ね、いわゆる。
そう。で、CM 入る前に画面には大きくそのネットの記事を書いてる何々さんが乱入って出るのね。
お、
乱入じゃないじゃん。絶対呼んで普通にゲストとして来てるだけじゃん。
そうですね。
テレビ乱入って言って CM 入るんだよ。やってること一緒だよな、うん、こいつらと思って。
うん。
何か大げさに書いて煽って結局 CM またぎまた見せようっていうのと。うん、なんか大げさにタイトルつけてニュースを見せようってる、うん、ね、一緒じゃんと思って、さっきまでそのニュース批判してたじゃねえかよとか思ってさその直後になんとか乱入とか書いて、おかしいなと思って。
スポーツ新聞のタイトルとかも結構そうですもんね。
あ、ね、あのスポーツ新聞はあの、うん、駅とかでコンビニとか駅で売るときに上半分しか見れないじゃん、
うんうんうん
うん、で誰々、例えば誰々結婚とか書いてあって、
ええ、
で折った下のところにかはてなみたいな感じで、ね、あれうまくやできてるよね、なんかね、
うん、他がやるのは嫌なんでしょうね、テレビとしては
ね、だ、まあ、でも持ちつ持たれつで、それテレビのね、その番組内でも言ってたけど、あのやっぱりテレビもネットのその記事とか、ネットで話題になってます、ツイッターで話題になってますとか、そういうのを引用して使ってることも最近多いし、
多い多い、
で、まあ、ネットはネットでテレビでこんなことがあったよっていうのを書いてあって、
うん、
まあ、持ちつ持たれつお互い様なんじゃねえかなと思うの。
そうですね、
僕は僕ですごくそういう記事って役に立ってて、
お、役に立ってる、
あのやっぱりちょっと誰かがちょっと過激なことを番組で言ったとか、 この番組が意外と視聴率が良かったんだよとか、今この番組が話題になってるんだよっていうあのニュースでネットニュースで出るでしょ、
ええ、で
それを見た時点はもうその番組終わってるんだよ。
おうおうおう、であ、そうですね、そう
記事見て、あ、これ見とけばよかったな、面白そうだったなって思うことがたまにある。
あ、なるほど。
そうするとうちにはこの何ずっと録画してくれてる機があるから。
全録機ね。
全録、そうそう、そうとも言うよ、そうとも言う。ずっと全チャンネルを、
うん、
録画してくれてる機があるから、
うんうん、
それで見る。いや、その過去にずっと録画し続けてくれてるやつからどれを見るかっていうのの選択する何あのなんか
おすすめ、
そうおすすめをしてくれる感じになってる。
おすすめ番組表っていうか番組コンシェルジュっていうか、
そうそうそうそうそう、
へえ、そうかそうか、そんな使い方もできるんだ、
うん、だから僕はそういう記事はなくなったら、
うんうん、
ちょっと困る。
ああ、なるほど、うん、
ねえー、いう感じですよ。
そんな、どうしました、
そんな風に
急に力なくなっちゃった。
いや、もう言いたいこと言ったなと思って。
すっきりしたんですね、うん、今
ね、
はい、
あとはね、生き物係がね、
生き物係
がその活動を休止するっつって、
お、
ね、この休止するっていう記事が出て、ネットで出て、
はいはいはい、
でなんか最初なんだっけ、そのブログだかホームページだかで発表したんだよね。
うーん、
でその後ちょっとラジオか何かでちょっと言ってみたいな、
うんうん、
でなんかしばらく疲れたから、やることはやりきったから、
うん、
もうしばらくは私たちは自由にここに活動していくんですなんて、
あ、ソロ活動に入ると
っていうことらしいのね、
うんうん、
で喧嘩別れとかそういうんではないと思うんだ、おそらくね、
うん、
3人のうちの1人がちょっと危ない薬をやってるんじゃないかなという疑惑が持たれて、なんかいつの間にか2人組になっちゃうとか、そういうんじゃないと思うんだよ。
あれそういうグループが、
あのキーボードを弾いてたあの人はどこ行っちゃったのとか、そういうんじゃないと思うんだよ。
どっかで聞いたような。
ね、
そういう悲しいことじゃない。
あ、ベースの人しかいなかったんだっけとかって、そういうんじゃないと思うんだよ。
そういうんじゃない。
そういうんではないと思う。単純にいろいろまあやってきて、でそのね、生き物係が活動休止ですっていうのを発表するときに、うん、本人たちが使ってた言い回しが、はい、要は活動休止っていうのを、
うん、
放牧っていう言い方をしてたのね。
放牧？
放牧、放牧、要はもう放ちますよ。これやっぱりネットでね、
うんうん、
ネットで、あ、これ生き物係を放牧するの？この3人が放牧されるの、うん、それとも生き物係が面倒見てた動物を放牧するから我々はしばらく休むよっていう意味なのっていう、
あ、
両方、うんうんうん、両方取れるでしょ、
うん
うん、でそこが結構話題になってたんだけど僕が衝撃的だったのは、
ええ、
あれこいつら面倒見てたの金魚とかじゃねえんだって思った
何を面倒見てたかが気になっちゃった。
なんか小動物とかそういうやつなんだと。
詐欺とか、
いや僕は勝手に生き物係は、うん、教室の後ろに置いてある水槽に、うん、入ってるメダカとか金魚とか、
うん
ね、そういうのに餌をあげて、でたまに水槽あれでくっせえなとか言いながら、うん、そういう生き物係を想像してずっと今まで応援してきたのに、
それを想像して応援してたんですね。
そうそう、そういう生き物係を想像してたわけですよ、
うん、違った。
なんだけど放牧ってことはね、ウサギとかニワトリとか、
うん、
ね、下手したら牛とか
そうですね、ウサギは放牧って言わないですよね。
え、じゃあもっとでかいの？
牛、
ま
あ、せいぜい子馬からでしょ、羊とかから。
学校でそんなの買わないっしょ。だって
牧でしょ、牧畜ですよ。
あ、じゃあ牛、
羊以上ですね大体ね。
そういう そういうでかい小動物でもねえのか。じゃあでかいでかい、
もう立派な動物ですね。
動物を世話してたんだやつらは。
そりゃ大変だったはずですよ。
いやー、もうそれはもうびっくりや。もう何がびっくり、それが一番びっくり生き物係は僕だから、僕は、僕としては放流してほしかったんだ、
うんうんうん、
ね、
そうですね、放流ですよね、金魚だったら
放流してほしかったんだけど、放牧って書かれて、ちょっと待てよと今でも僕のこの想像の中の、なんていうの、なんかあのちまちました生き物係を想像してたのに、
なんか小学校の教室的な、
そうなのに
高校の畜産家でしたね。
今の話を聞くとあれでしょ、なんかでっかいフォークみたいなやつで、
うんうん、
藁をガッつってやって
た、やってますね。
なんか、
いや、そうか、力強かった、
違った違った、全然違った、生き物係のイメージが変わったよこれで。
畜産家だった、
もう許せない。
なんで許してあげましょうよ。
もういいです、もう生き物係はもう僕の生き物係ではなくなったんで。
大変だったはず、そんだけのことやってたんなら。
でもさ、一回さ、
ええ、
放牧してしまった動物を、
うん、
今度集めるときはどうするんだろうね。
まあ、牧羊犬とか使うんじゃないですか。
ああ、そうなんだ。
うん、買いといてってやって。
その時にはやっぱり今度は金魚飼おっかとかにならないのかな。
いや、話しちゃったもの収めてもらわないと困るでしょ
う。意外大変なんだよ、水槽洗うのって。
いや、そっちもそうだけど。
水も全部変えられないんだよ。あの、半分ぐらいは元の水は取っといて、
うんうんうん、
ね、
うん、
で、新しい水を入れるんだけど、水道の水そのままだと良くないから、
うん、
あの前の水とちょっと混ぜつつ、なんかカルキを抜くような薬入れて、
うんうんうん、
ね、あのなんかいろいろ中和剤みたいの入れていい感じになって、
うん、
でそっから入れるから、
うん、
ね、大変なんだよ。
いや、そっちも大変だけど、話した動物も回収してもらわないと。
いやいや、もうなんかね、ちょっとイメージチェンジして帰ってきてほしいね。
今度こそ金魚。
金魚の歌を歌ってほしい。復帰第一作目は金魚の歌。
金魚。中島みゆきの歌にあった気がするな、金魚って。
そんなのは分かりません。いうことで、メール読みます。
はい。
ですね。今週一番気になったメールをじゃあご紹介したいと思います。
はい、
和田さんの方から読んでいただいていいですか。 RX782 の父ですさんからのお便りを、
はい、お読みします。竹内さん、和田さん、明けましておめでとうございます。第217回を聞いていた時に、あ、これは息子だと思い、出先から電話をかけるとやはりそうでした。私が聞き始めたそんな番組を気に入り、毎日風呂に入るときにそれこそ過去の番組から聞きまくっているようです。一番のお気に入りは竹内さんみたいですよ。これって大丈夫なのかなと親としては心配ですが、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
突っ込みどころたくさんなんですが、順を追って突っ込んでいきたいと思いますよ。
さあ、行きましょう。
まずこの RX782さん、
はい、
ね、お父さんからのメールなんですよね。
ね、父です。
ね、RX782さんという方がいらっしゃいまして、
はい、
217回で、ご紹介したお便りでね、竹内さん、和田さん、こんにちはと、現役の中学生がもらうお年玉はいくらでございますなんていうのをお便りいただいてご紹介したと思うんですけど、うんうん
ね、
これを聞いた上でお父さんが、息子が、あまり教育に良くないポッドキャストを聞いてると
教育に良くないとは書いてない。
良くないぞと、これは良くないぞって、もういても立ってもいられず出先から電話をした、よっぽどだよ。出先から息子に電話するってよっぽどだよこれ。
そうですね、
普通は家帰ってから、おい、そういえばさって飯食いながらさ
そうそうそう、ね、
それはお前あのあれポッドキャスト聞いてんのかなんつって、へへなんつって、そういう意味でしょ、そういうんでしょ。
そうですね、
でさっきは、おちょっと待ってよ、ちょっと待てよ、お前、うちの息子はって、
緊急事態だ、これは、
すぐ確認しなければと、
そうだ、
すぐに聞くのをやめさせなければってことで、電話したわけでしょ、このお父さんが。
よほどのことだったんです ね、したら、お父さんにとっては、まあまあまあ。
どういうことなんだよ、でも、お父さんが最初聞き始めた、そんなプロジェクトのポッドキャストを、
うんうん、
息子が、なんかお父さん聞いてるのを、 をなんとなく知ってて、
うん、
で自分も聞き始めて、うん、まあ、お風呂とかに入ってる時に過去のも含めてたくさん聞いてくれてて、
うん、
で、ある時お年玉の話題で募集があったからメールを送ったらそれが番組で読まれてっていう流れなのかな。
でしょうね、多分ね。一緒に聞いてるわけではないんでしょ。
一緒に聞くとまたこれは今回なんか特にこっぱずかしいと思うよ。多分今頃中学生の息子は、
うん、
学校から父親の携帯電話にすぐ今電話してると思うんです。
出先から電話ですよ。
送ったのと、うん、もう直接話してください。これ番組通して親子で会話しないようにね。
そうそうそう、おかしいおかしい、
おかしいかね。まあまあそれはいいんですけど、
うん、
一番のお気に入りは竹内さんみたいですよ。
よかったじゃないですか。
いいね、よく育ってる。なんで育て方がいいのかな、
うん、
うん、やっぱり育て方がいいと僕が一番いいなって見えてくる。なんで、うん、人の心が見えてくる。なんかなんかちゃんと内側でちゃんと見るんだろうね、
うん、
僕が口先では適当なこと言ってるけど実はこいつ大の子ちゃんとしてるぞって。
あ、お抜いてると。
そう、意外といいやつだぞ
って。お、息子さん見る目あり、
うん、中学生にしてはいい目をしてる。
お、
ね、で竹内さんが一番お気に入りということで、
うん、これよかったですね。
でも父親としてはね、これで大丈夫かなと。いや、間違ってないですよ。あなたの育て方は決して間違ってない。
大丈夫、
むしろ合っている。
合ってる合ってる。
これね、
はい、
これね、収録前にこの話題をそんなプロジェクト他のメンバーとね話したじゃないですか。これ ね、
ね、
こんなメール来たんでちょっと面白い、今日紹介するんだけどさなんて、うん、収録前に話雑談しててさ、
はい、
他の人が言ってましたよね、
うん、
竹内さんがお気に入りなだけであって、
うん、
決してこの中学生は竹内さんみたいになりたいと言ってないから大丈夫。
それはそれでちょっと
なんかそれはそれでちょっと違うよね。
ちょっと あれって思いますね。
いや、もう竹内さんみたいになってください。
いや、なってください。
竹内さん、竹内さん本当にね、
ええ、
これ過去に話したかもしれないけど、
うんうん、
小学校5年生までは意外とクラスの中でもおとなしい子だったんですよ。
お
う、こう見えて、
うんうん、
あまりクラスの中で発言をしない人。
あ、本当に目立たない子。
そうそう、授業中も手を挙げないし、
うん、
なんだろうな、要は手挙げて誰か1個発表したら、うん、それに付け足して何かを発表するような発表の仕方ってあるじゃないですか、うんうんうん、
はい、
ね、誰々さんの意見に付け足しで
懐かしい、
なんとか付け足しでですみたいな発表の仕方あるじゃないですか、
うんうん、
でああいうのもそういうのだったら発表できるんだけど、そういうのは頭に浮かぶんだけど、みんなこれ付け足しって言ってるの、それと付け出しって言ってるの、どっちなの、分かんない、聞き取れない、いや手挙げるのやめようなタイプだったのね。
あ、そこまで引っ込み思案。
そう、ちょっと恥ずかしいじゃん、みんなと違う言い方をしちゃうのも。
うーん、
はっきりみんなどっちで言ってんだろうってずっと悩んでいた小学生だったんです、うん、
あら、可愛らしい。
で、でそんな中で小学校5年生の時に、
ええ、
藤尾恵子先生にね、
藤尾恵子先生にね、
なんだろうな、なんか休み時間にたまたまその藤尾先生と僕と、うん、あともう一人か二人ぐらい、なんかこじんまりした感じで喋ってた時があって。
ああ、そういう時ありますね。
でその時にちょっと僕がバカなこと言ったんだよね、うんうん、何言ったかもう覚えてないけど、バカなこと言った。そしたらそこで藤尾先生が、竹内くん面白いねって言ってくれたの。
お、
でその、その年のなんか通知表か何かなんかの手紙、最後にもらう手紙かなんかでも竹内くんがユーモアがあってみたいなこと書いてくれた。なんかね、そっからねすごい変わった。
あ、その先生の一言というか評価というかで、
そう、なんかそっからなんかちょっとクラスの中でもちょっとバカなことをし始め、
へ
ー、で中学に上がった時に、
うん、
一番最初になんかほら中学もう小学校からのそのままの人たちなんだけどさ、
うんうん、
クラスメートも小学校からの友達ばっかなんだけど、中学上がったって言っても同じ学年だから、うん、なんだけどなんか新しいクラスで自己紹介みたいなとこ、ことがあって、そこでちょっとバカなこと言ったんだよね、
はいはい、
受けたんだよね。
お
でそこは中学から結構クラスの中でもバカなことをやり始めるタイプになってきてるんです
。変わるもんですね。
変わるもんです。でも高校時代は3年間静かに暮らしてました。
あれ、また戻っちゃった。
あのね、高校の受験の時に、僕がとりあえず勉強できなくても入れるとこどこですかって先生に聞いたら、何々高校だねって言われて、
軽いな、
もうそこはもうね、名前さえ書ければ OK みたいな感じの高校 でそこで試験を受け行った時に、そのスクールバスみたいなやつに乗っていくんだけど、高校のバスのね、その、なんていうの、このバスの中の鉄パイプじゃねえ、なんかあるじゃん、
手すり
みたいなとか、
捕まるところ
あれがね、ちょっとね、ぐにゃぐにゃって曲がってたの。
おや？
で学校行ってクラス行くと、後ろの黒板の下のところ、わかる？黒板のチョーク置くところあるでしょ。
あ、黒板の3ってやつですね。
そこの下、裏側、
うんうんうん、
がすごくね、いびつな形をずっとしてて、よく見ると全部ねガムなのね。
ほう、
うん、ガムの層がいっぱいあるの。
できた大リーガーが練習に使ってたのかな、
わからないんだけど。でそこをそういったのをいくつか見て、あ、この高校に入った場合、うん、僕は3年間黙ってよおとなしくしてよって誓ったの。
理由はちょっとよくわからないけども、うん、その方がいいような気がする、
うん、ですごくね黙って、なんていうの、僕の行ってた高校は、
うん、
ほら柔道の授業があって、柔道着を買わされてさ、うん、ロッカー入れとくんだけど、なくなるんだよね。
おや？
ね、なんていうのかな、みんな自分のそれぞれ自分の持ってるんだけど、
うん、
みんな自由になんか人の使っていいルールみたいな、
あ、自由な校風の、
そう、自分のなくなっちゃったらじゃあこいつの使っちゃえみたいな、そんな感じの、
あ、うん、こう助け合いの精神が旺盛な、
ただ本人には許可なくね、
友情かな、
友情だよね、そういうのは別に、ね、言葉じゃないから、
あ、言葉じゃない、
うん、
うん、
そういう高校でした。
あ、俺んだなって思っても言わない、
そうそうそうそうそう、
いい高校でした、
ね、そういう高校でした。今はね、僕が行ってた高校もなんか立派な進学校になって、もう僕には絶対入れない高校になった、偏差値も上がっちゃって、
もうそこまで友情は重んじない高校に、
そうです、多分ね、高校の名前を言うと分かります、皆さん、結構あれ行っちゃってるから、甲子園とか行っちゃってるから、
お、そうなんだ、すごい、
そうそうそう、いうことでございまして何の話してたんだっけなんだっけな、
小学校の時おとなしかったと、
そう、小学校の時おとなしかったですよ、だからな、だからな、だからなんでそんな話し始めたの僕
竹内さんみたいな人になってください、
そう、竹内さんに、そうです、竹内さんみたいになってくださいね、僕は究極の内弁慶ですからね、わかりますか、
いいんだ、内弁慶で、
僕が超内、もう多分リスナーさんほとんど分かってる、僕は超内弁慶ですから、わかるじゃん、去年の年末の、そんな雑貨店で最後配信した特番、年末特番で、
はい、年末特番、
ね、僕がどんだけその存在雑貨店の中で喋ってないかね
年末特番で
ね、分かるでしょ、
そうです ね、
人様の場所に行くと黙るタイプなの
自分でも後からびっくりしてたじゃないですか、
なんであ
れ僕こんなにテンション低かったかな、
だからね、違う違う、あれね、年末特番聞いたリスナーさん、まだ聞いてない人は聞いてくれればいいんだけど、
うん、あれは聞いた方がいい、
聞いてもらうと分かるんですけど、あれね、実際収録はガンガン僕喋ってるんですよ、
え、
和田さんが全部カットした
カットしてん
な。なんかね、僕がなんかほとんどいない感じにされた。
そんなね、石坂浩二さんみたいな扱いにはしてない。
うもうひどいね。まあまあギャラはもらえたからね、黙ってますけど
おかしい、竹内さんびいきな番組にしたのに。
おかしいな。
優しくした、優しくした、竹内さんが優しくしてくれたから。
大丈夫、
うん、
大丈夫だった。
愛を込めて作った。
そうですか、ということでございました、ほらもう、ほらもうあれですよ、和田さん、ほら、
なんですか、
初詣のメールを読まなきゃ。
そうかな。
だって和田さんが募集したんだから、和田さんがちゃんと
読んでいきます
か。読みなさいよ、好きなの読めばいいさ。
そうですか、じゃあまるちゃんさんからのメールをお読みしたいと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。明けましておめでとうございます。今年は元旦に浅草の浅草寺に行きました。すごい人で大変でした。この人混みの中、気づいたのですが、周りはほとんど中国人、外国人です。私は家族の健康とか、今年こそ宝くじ当たりますようにとお願いしました、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まるちゃんさんのね、優しいところっていうのがね、うん、あの浅草の浅草寺っていうのをちゃんと振り仮名振ってくれてるところだね。
そうなの。
もう
ありがとうございます。
優しい。あのね、浅草寺はまだしもね、浅草は読める。
いや、わかんないわかんない。
え？
和田は読めないんじゃないかなって。気を使ってくださったまるちゃん。
もうね、優しさ紙芝居だね。
え、何？何今の？
水谷豊、優しさ紙芝居。
うわ、なんか記憶の隅っこの
方に。検索して、検索して。
あるような気がする。
もう今あれだ、一部のリスナーさんの中ではもう音楽が水谷豊が歌ってる今。ビー玉ベーゴマっつってる今頃。
ビー玉ベーゴマ、それは全く分かんない。じゃあビー玉ベーゴマです。
はい、いうことでございます。じゃあまだ大丈夫ですよ。もう1つぐらい。
もう1つ。
はい。2番目に面白いと思った、和田さんが2番目に面白いと思ったメールを。
じゃあゆきカフェさんから。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今年は元旦に三社参りに行ってきました。前日の大晦日、ウォーキング仲間の友達と電話中に急に思い立ち、2人で自宅から近い3ヶ所の神社を回ることにしました。距離にして10キロ以上あったと思います。どこの神社も参拝客でいっぱいでした。天気も良く、元旦からいい運動ができました。これから毎年恒例にしたいと思います、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
三社参りって何ですか。
三社参りってですね、神社を3ヶ所回るんですよ。これ多分関西の方の風習じゃないですかね。
へー、どこでもいいの、ね、3カ所だったら、神社だったらどこでもいいの。
うーん、じゃないですか。
間に、なんかどっか寄って、ジンジャーエールを飲んでも OK。それ一社で入る。
入ない。
入らない。それ入らない。
入んない、入んない。
入らない。
神社違い。
神社でも違う。
神社って伸びてるからダメ。
神社はダメ。
サンジャー祭りになっちゃうからダメ。
ああ、そう。どこでもいいの。
いいんじゃないですか、近所のとこで。でも、正月早々10キロウォーキングですよ。
ウォーキング仲間の友達と電話中に急に思い立ち、2人で、うん、2人で自宅から。これ難しいね、どういう状況なんだろうね。ウォーキング仲間の友達とウォーキング仲間の友達と電話中に、電話中ってことは離れてんだよね。
離れてますね、
違う場所にいるんだよね、
うん、
電話中に急に思い立ち、
うん、
ウォーキングしてるなんつって、してるしてるなんつって、あ、そうだ、三社参り行こうかなんつって思い立っちゃった、うん、そういう状況だよね。
そうですね、どうかな、してる、違う気がする。
2人で自宅から近い、だからこの自宅では誰の自宅かだよね。
謎は深まりますね。
カフェさんの自宅なのか、そのウォーキングデッドじゃねえ、ウォーキング
デッドさんじゃない、ウォーキング生きてる
ウォーキング仲間の友達の自宅なのか、
それともそれぞれの自宅からバラバラに行ったかですよね。電話しながら、じゃあ行く？うんって。
ああ、
そう。終わったね。
あ、そうなの？
その可能性も捨てきれない。ない。
どうなんだろうね。
どっちかに集合したんでしょうな。
ちゃんと書いてください、ゆきカフェさん。
メールもらっといて文句ですよ。
ゆきカフェさんのいいところはね、このラジオネームだけ。
ラジオネームがいい。
うん。ゆきカフェさんっていうのはラジオネーム良くないですか？
ああ、いいと思いますよ。なんかね、とてもファンタジックな感じ。
センスあるなって思いますよね。
思いますね。
僕がつけた名前ですから。
そうですか。
あの去年ほら10月か11月に雪降ったでしょ、関東で。
降りました。
ね、あの日に僕コーヒー飲んでたんだよ。
うんうん、
営業者の中で。
営業者の中で、
ね、でこの方からラジオネームつけてくださいっつって、外雪降っててコーヒー飲んで雪カフェにした。
あ、でもいい名前じゃないですか。
いい名前だよね。
とってもそんな安易につけたとは。
ラッキーですよね。
いいです ね。
雪が降ってたからです。
これが降ってなかったらどうなってた。
これがもしあの晴天だったら
どうなってました。
晴天コーヒー。
晴天コーヒー。それはねダメだと思う。
ダメですか。さあ、じゃあ、この雪カフェさんよりもちょっと面白くなかったなって思う3つ目のお便りを。何雪カフェさんが2位ですからね。第3位
たけしんさんから。
あ、たけしさんありがとうございます。
いただきました。小さい時は赤組と白組のどちらが勝ったかを確認した後、家を出て年明けとともに近所の神社へ初詣に行ってました。年越しで食べたそばの満腹感と神社で配られた甘酒でポカポカなのとで睡魔と戦ってた記憶があります。お正月だけは夜更かしができたのですが、1時頃には夢の中でしたといただきました。
はい、ありがとうございます。これはあまり面白くなかったですか。
かわいい。
かわいかった。
かわいい。かわいい。睡魔と戦ってるっていうのがかわいい。
あの甘酒飲んでるけどかわいい感じ。
お、かわいい。かわいい。
大丈夫。
今だいぶうるさくなりましたね、いろいろ ね。
僕もその年が明けてすぐに、
うん、
一番近く、うん、歩いて10分ぐらいの僕はお寺さんお寺に行ったんです、
うんうん、
でやっぱりあの甘酒とあと大根の煮たのと、ね、
うん、
振る舞ってくれるんですよ、うんうんうん、甘酒飲みながらね。
いいですね。
で娘は大根を夫婦言いながら食べながら。
あ、
で今年
は夫婦してるの可愛いな。
で今年はちょっとあの人手が少なかったのかな。大根がね、はい、あの去年はあの2切れぐらいしか入ってなかったんですよ、大根が、
うんうんうん、
今年はね3切れぐらい入って山盛りに来る。でそれでも余ってるみたいなこと言ってたから、ちょっと人手が少なかったのかな。
ああ、行っちゃったんですかね。
そんな中ね、やっぱり酔っ払いもね来ててね、若い酔っ払いが来てて若い本当に若い、何歳、20代前半ぐらいの酔っ払いが何か来てて、
うんうん、
一人ね男の人でね、あのズボン履いてない人いました。
寒さに強いタイプの方ですかね。
ズボン履いてなくて、
うんうん、
靴下履いてなくて、サンダルを履いていて、
うんうん、
で腰にね一応なんかパーカーかトレーナー巻いてたかな。
おお、
うん、そんな人いました。
おお、海の男かもしれませんね。
で友達になんかズボンどうしたのって聞かれて、なんかなくなっちゃったんだよね。
なんでなくなっちゃうんですか。
わかんない。
一番なくなしにくいなんか着用物じゃないですか、あれは。
でそいつがさ、やっぱりあのやっぱ鳴らしたいのよ、除夜の鐘を。
あ、ね、
で並んで除夜の鐘並んでそいつの番になって鳴らすんだけど、でかいんだよ鳴らし方が。
あ、力こもっちゃってるんだ。
グオーンって鳴らしてさ、もうビクッとしてさ、
うん、
そんな我が家のおみくじは、今年は末吉でした。
おう、なんとも言いようがないな。微妙なとこだな。
はい、はい、慰めて。
いいこと書いてありました。いろいろ書いてあるでしょ。
うん、覚えてない。
読みましょうよ。
エンディングに行きまーす。
はーい。
の時間となりました。
はい、
皆様はいかがお過ごしでしょうか。
どうしました竹内さんこそ。
いやなんかよくわかんない。いやいや今週頑張ったなと思って
頑張ってますよ。
話題ない中一生懸命いろいろ膨らましたなって
そういう裏話をしないの。
なんか実はほら初詣もさ、そんなにさみんな普通な感じだからそんなに膨らまないじゃん。その無理やり膨らました僕偉いなと思って
自画自賛だ
いや本当にお便りありがとうございます。もう嬉しいお便りがたくさんで、あのね番組上で全く紹介できないお便りをいただいてたりね
なんか気になるでしょそういうこと言ったら
だってこれ紹介できないじゃん。だってこれ読むちょっ
とできませんけ
ど読もうか僕
読んじゃダメだけ
ど。トーマスさんからいただきました。
ダメだけど
竹内さん、何和田さん、
読んじゃダメだけど、
いつも楽しく拝
聴になるから
ありがとうございますなんつって、
ありがとうございます
ね、ね、
あびっくりした。
なんか最後ハテナで
気になって
そうなんじゃないんですかみたいな感じの
気になってしょうがないから。いやもう
あのね、トーマスさんに業務連絡しますよ一応ね。あのいいんですいいんです、あのあれはあの味が僕は好きです。で あのあれが素ですから。であのあれがまあそのなんていうのかな、あの本当はあのキャラをすごく出したいんだけど、あの出せる場がなくてああいう時じゃないと出せない。以上です。トーマスさん理由買ってくれたかな。
トーマスさんのクエスチョンマークは消えたかもしれないけど他のリスナーさんのクエスチョンマークは増えるばかりですよ何か。
いやもういいんですいいんです、そういうのも大事で大事です大事です。
何でも分かればいいってもんじゃない、
ね、あとねあの今週お便りいただいた中でね、初詣の話を書いたのにもかかわらず紹介されなかったという方がいたらね、それはあの和田さんがつまんねえよお前って言ってるんですから。
ごめんなさい違う、
そこへ
わかんないじゃない、時間の関係で
ごめんなさいって言っちゃダメ
違うの
認めたことになっ
ちゃう。時間の関係
ですからね。
時間の関係です、
しょうがないです。たまたまです、
取材一人です。そうです、
ちゃんとね全部あれですよ、いただいたメールはきちっと整理して、
うん、
あのこれはちゃんと初詣に関して書いてくれてるやつはちゃんと色分けして分かるようにしてあるんですよ、
うん、そうなんです
よ、そうなんですよ、全部目通してますよね。
竹内さんがね色付けしてね送ってくれてるんですよ
僕ね和田さん
大変読みやすい、
ありがたいということで、じゃあ
和田さん
の方からですね来週のお便りのテーマを決めていただきたいと
思います。来週のお便りの。
わかりました。来週のお便りのテーマ。スマホは、皆さんスマホは使ってますか？違うな。そうじゃないな。スマホは iPhone ですか？ Android ですか？ね。あと、キャリアはソフトバンクですか？ AU ですか？ドコモですか？それとも Y モバイルですか、それとも糸電話ですかっていう。
スマホじゃない、
スマホじゃないっていう。
それはスマホじゃない。
いやある意味スマートですよ、ない
スマートか、なんだろう急にテクノロジー系になった。
あの細い糸で、あの震えによって声が伝わるわけですよ、
うん、そうですよ。
ああもうスマートだ
いや酔っ払ってらっしゃる？
いやいやいや、
スマートだーって。
そんなことない
スマートですよ。
そんな感じで言うとスマホ、皆さんのスマホ、
うん、
ね、なんでソフトバンクなんだ、
おうほうほう、理由も
そういうのをください。でちなみにあれですか、和田さんは何を使っていてキャリアどこですか？
僕が使ってるのは iPhone6
お
で、キャリアは OCN モバイル。
お、最近 OCN も iPhone 売るようになったんですか？
なんとかフリーのやつ、
SIM フリーの、
それだ、
iPhone を買っちゃったわけですね。
あれ
ですね、お金持ちな部類の種族なわけですね。
違う、ね、
なんですか、
お金はないタイプ、
お金が余ってしょうがないタイプの人なの。
じゃあそう、石油王
なんですね。 しいなと思ったら、どおりでターバン巻いてんなと思ったんだよ、和田さん。最近ターバン巻いてんなって。
ターバン巻いてんなって思ったんだ。
う
ん、
思った。ちょっと最近ちょっと和田さん、ちょっとスパイシーだよな、なんて。
ラクダ乗ってんな。
ラクダ乗って。なんかスパイシーは違う。あれインドか。違うか。イメージ違うか、僕。インドだよね。インド？どこ？石油って。
石油はね、アラブとか。
アラブで。アラブとインドがごっちゃになっちゃうよね、これ。しょうがないね。
しょうがない。
しょうがない。しょうがないよね。いうことでございまして。じゃあ、そういった意味も含めまして、和田さんの、告知のコーナーです。
はい。そんなことない人では皆様からのご意見ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスはsonnai@0438.jp sonnai@0438.jp です。そんないと名付く番組は他にもそんない理科の時間 B、 そんない美術の時間、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというトリシチでお送りしています。そんないプロジェクトにはホームページがありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組、それからブログもお読みいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっております。そちらの方にもぜひ遊びに来てください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P sonnaip で検索してみてください。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
和田さん、もうちょっと時間あるんだよ。
おっと、これ
もう一回告知してもらっていい？
もう一回行くの？
告知もう一回あるから、時間あるから大丈夫だから。
そうですか、リピート。そんなことない人では皆様からのご意見ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスはsonnai@0438.jp sonnai。
あ、和田さん、もういいや、いや、もう、イカオヤジ始まっちゃったから。
検索してみてください。
はい、いうことでございましてね、もう皆様と楽しく過ごしてまいりました。57分ぐらい。
ぐらい。
だ、番組の締め方がわからない。いつもどう終わってたか思い出せない。
どう締めてましたっけ、ね、
あれあ、なんて、
また編集も聞いてくださいね。
どうしようかな。
ここまで来たのに
困ったな。もうお送りいたしましたのは竹内と
和田でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。